痩せないとの笑わないとフライデー。11月17日金曜日、時刻は6時になりました。皆さんこんばんは。週末お仕事で疲れた心と体を笑いで癒したいというコンセプトで先月から始まりましたドリームキングダム痩せないとの笑わないとフライデー。パーソナリティは私、今年で芸歴18年目のお笑い芸人でダイエットインストラクターという資格を持っております、痩せないとと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日でですね2回目ですよこれね、まあ2回目なんですけどもね、この番組はですね毎月第3金曜日の18時、午後6時から6時半まで、79.1 川崎 FM でお送りしております。はい、この番組はですね、武蔵小杉、JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレスビル1階にございます川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしております。はい、ということでございましたね。実はですね、私ねついさっきまで静岡県にいたんですよ。の沼津というところにいましてね、仕事が終わってすぐに三島から新幹線に乗ってですね、なんとかギリギリでこのスタジオに入ることができまして、本当ねこれがね生放送の緊張感ですよね。まあまあ緊張といえばですね、今日沼津に行った時に沼津港に行きまして、お寿司を食べ行ったんですね。まあ、沼津港のお寿司屋さんみんな美味しいんですけども、ある有名なお寿司屋さんに入りましてね、何が緊張したかっていうとね、直のやつを結構食べちゃったんですね。だから会計の時すげえ緊張したというね、でもまあ緊張したと言ってもですね、結局その私のクライアントさんの、まあ、部長さんが払っていただいたのでね、僕は緊張する必要なかったんですけどもね、ということでございまして、増田部長ごちそうさまでした。名指しで言うなっていう話なんですけどもね、いやもう今日はね昨日からその静岡県に、出張で行ってまいりまして、某、大手保険会社様でお笑いダイエットセミナーというのをですね4公演やらせていただきました。昨日はですね新富士というところで2公演午前と午後で、今日は沼津で、午前と午後2公演で合計4公演ねやらせていただいたんですけども、皆さんはですね静岡県の方のなんかイメージってなんかイメージ持ってますか？どんなイメージとか。いや僕はですね静岡県の女性とかって特にですねなんか上品なイメージがありまして、なんか温厚みたいなねそんな感じの印象を受けたんですけども、なぜねこんな静岡県の方のことを褒めるかというとね、今日はラジオやるんでって告知したので、多分ねたくさんね静岡県の方が聞いてくると思うんですよね、聞いてくれてると思いますので、ちょっとね媚び売っとかんとと思いましてね。でも本当にですねもうこれ冗談抜きで、まあ、なんか静岡県の方はね笑い方もすごくなんかお上品なんですよね。もうある県とか行くとガハハって笑うんですけども、もうね静岡の方はおほほほっていう感じの笑い方になんか僕はね印象があったんですよ。でもねノリもいいですしね、あとなんかね美人が多いんですよね。これ僕の偏見ですかね、静岡県の方はなんか美人が多い、自然なんか静岡美人というんですかね、で性格も穏やか上品っていうねイメージを持ったこのね2日間でしたね。静岡の出張最高でしたということでございまして、私のですね、静岡でのセミナーに来ていただいた方本当にどうもありがとうございました。それからですね今回送迎をしていただいたね社長車でずっと送迎していただいた運転手さん、今日聞いてると思うんですけども、ありがとうございました。運転手さんのおかげで今日ね新幹線乗り遅れずになんとかね間に合いました。本当にありがとうございます。そうでねさっきのお寿司屋さんの話が出たんですけどもね、前にお寿司屋さん行った時になんかお愛想っていうのなんかカッコつけてるみたいで嫌じゃないですか。皆さんお愛想って言ったことあります？なんかねお愛想ってカッコつけてるみたいですごく言いづらくてですね、会計お願いしますって言ったんですよ。でね会計お願いしますって言ったらねいきなりねアワビとかね赤貝とかホタテが並んだんですね。いやそっちの会計じゃねえよみたいな、これ本当にあった話ですね。 まあ、こんな感じでですね、私の番組は滑らない話をたくさんね、もう連打していくというね、まあ、滑るやつもあるかもしれませんけども、基本的には、まあ、今まで僕が舞台とかいろんなところで話して受けたとこだけをですね、このラジオで発表していくという、そんなコンセプトでやらせていただいております。ね、金曜日なんで皆さんもね、もう疲れてると思うんですけども、笑いはね、全てをね好転させますので、疲れた体を笑いで癒してもらえればと思います。ね、まだね曲行くの早いですので、もうちょっと話していこうかなと思うんですけどね、今ねせっかく今日はね おいしいお寿司屋さんに行きましたので、まあ寿司の話がもう一個あるんですけども、僕ね昔経営者をやってまして、すごくねお金持ってた時代があったんですよ。今超貧乏ですけど、で昔お金すげえあった時に、まあ、社長だったんで、まあ、いいお寿司屋さんに行きましてね、もう直の、まあ、そういったネタしかないようなとこに行きまして、まあ、その時ですね、僕お金も持ってたし若かったんで、まあ、女性に結構モテたんですよ。でね、毎回毎回違う女性を連れてって行ってたんですね、そこのお店に。そしたらですね、まあ、大将からね、まずいろんな女性、僕のね、まあ、そのちょっと バレちゃうとまずいなと思ったんですけど、不倫相手を知ってるもんですから、大将にネタじゃなくてね弱み握られちゃったっつってねなんかネタを握れよっていうことですけどね、弱みを握られちゃったというね、そんな経験がありますけどね。はい、まあそんなことがね昔大阪でねずっと会社を経営してまして、そんなことがございましたね。まあお寿司屋さんね、ほんと今日も行って久々食べたんですけど、やっぱ美味しいですよね。沼津港ね、ぜひね行ってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。もう本当ですね、まあ、それなりの値段するものもありますけども、まあ、この値段でこの味だったらもう全然納得というよね、そういったお寿司をたくさん出してくれるのが静岡県沼津港でございますんでね、皆さんねぜひね、行ったことない方はぜひ行ってみてください。はい、ということでございまして、ここでね一曲いきたいと思います。はい、アフリカ&ズルーキングスでザ・ビーチ。痩せないとの笑わないとフライデー。はい、ということでございましてね、もうね今日2回目ということでねお送りしております、痩せないとの笑わないとフライデーでございます。こちらはですね、この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タマープレイスビル1階にございます川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしております。はい、ということでございましてね、僕ね、まあ、前にも言ったと思うんですが、痩せないと、なんでこんな変な名前なのか。僕ね、ダイエットインストラクターという資格を持っているんですよ。なので今、ダイエットインストラクターの資格を持って、お笑いとダイエットと健康を融合したネタで、今日もね、静岡の方に行ってまいりました。でね、私、いろんなところで今、全国を回らせていただいてて、まあ、特にね、この大手保険会社様、いつもお世話になってるんですけども、その保険会社様からこの前ね、函館に呼んでいただいてね、函館生まれて初めて行ってきたんですよ。皆さん、函館行ったことあります？ねえ、北海道はね、僕、行ったことあるんですが、札幌しか行ったことなくて、で当たり前なんですけど、めちゃめちゃ寒いんですよ。当たり前だろ、そんなのと思いますけどね。で僕東京に、その羽田空港にいた時に結構暑かったんで、僕ね、分かる人は分かると思うんですが、結構太っちゃったんですね。まあ、90キロぐらいあるんですよ。で、デブなんで、暑がりなんですよね。暑がりで、で、寒がりで、で、寂しがりというね、そんなね、三段落ちみたいになってますけどもね。それで僕はですね、まあ、行く時にすごい暑かったので、中 T シャツで、で、上にジャケットを羽織って、まあ、今日もね同じ格好してるんですけども、その格好で空港に行った時まだ暑かったんですよ。だからね、まあ、このまま行っても大丈夫だろうと思って函館行ったらですね、初雪ですよ函館。その日にもうニュースでやってて、その時僕はですね、行った瞬間にもう超薄着じゃないですか。だからもうみんなもうダウンジャケットどころかもすっげえ厚着してるわけですよ。マフラーまでして真冬の格好してるのに、僕だけですね中半袖でジャケット一枚で歩いてるもんだからね、僕薄着すぎちゃって、みんなから薄い目でものすごい軽蔑した目で見られて、でね結局観光したかったんですけど寒すぎてですね、ホテルの周り50メートルくらいしかちょっと観光できなくて、ラーメンしか食えなかったというね、そんな楽しい思い出でしたけどもね、皆さんもね薄着には気をつけてくださいねそんなやついないですよね。もう今もね本当もう暑かったり寒かったり、なんかさっきね聞いたとこによると明日は20度ぐらいになるとかいう噂を聞いたので、ね大変ですね。もうどういう格好していったらいいんだろう。もう僕普段はね 全裸で革靴で歩いてるんですけどもね、いつか捕まるなと思うんですけどもね。それがまあちょっとね、全裸じゃまずいのでスポーツブラだけしてるんですけどね。あとウエストポーチもたまにすることがあるかな。ね、なので全裸にウエストポーチにね、スポーツブラに革靴というね、そういう姿で歩いてるんでね、もし見っけた人がいたらね、ぜひ、私に声かけていただければと思います。でね、先ほど言いました、僕はね、ダイエットインストラクターという資格を持っております。ね、これで、僕今までね、400人ぐらいの方を痩せさせてきたんですよ。まあ、個人、なんつうんでしょうね。個人指導という形で、パーソナルトレーナーとして、いろんな方を痩せさせてきたんですけども、まあ、自分がね、痩せてねえくせにね、人を痩せさせるのはうまいんですよね、僕ね。もう全部知識だけはありますんで。その時に、一応ね、カルテを書いてもらうんですよ。まあ、今の体重であったりとか、なりたい体重とかね。あと、最低体重。まあ、成人になってから一番最低体重は何キロでしたかっていう書く欄があるんですね。そこの体重に持っていくように、こっちもね、指導しようと思うんですけども、一人ね、女性で面白いやつがいましてね、最低体重っていうところにね、3500グラムって書いたやつがいるんですよね。いや、それ生まれた時だろ、お前。生まれた時のは聞いて、書いてどうすんだよ、つってね。そんな人が本当にね、いるんですよ。この世の中にはそういう面白い人がね、たくさんいまして。まあ本当ね、ダイエットインストラクターという仕事ね、すごい楽しくやらせていただいてるんですけども、まあちょっとね、真面目な話もちょっと入れていこうかなと思うんですが、一番ですね、ダイエットって皆さん言いますけど、本当はね、ダイエットが必要じゃない方がダイエットしたがるんですよ。特にね、女性って細くなりたがりますよね。なんか、細いと綺麗みたいな。なんか痩せたら綺麗みたいな感じで思ってる人いますけども、男性はそんな風に思ってないですからね。男性はどっちかっていうとぽっちゃり好きな人も多いですよ。ちなみに僕はね、ぽっちゃりが大好きです。ガリガリとかね、細いすぎる人はあんまりね、まあ嫌いではないですけど、顔が良ければですね。でも、やっぱり、なんだろうな、女性の魅力っていうのはやっぱぽっちゃりの方がなんか私は感じてしまうというところで、一番ベスト体重、健康になる、なんつうんでしょう。疾病率の一番低い体重の求め方って皆さんご存知ですか？これね、ちょっと、ね、今日伝授したいと思います。皆さんの、身長ありますね。僕は180センチあります。180センチなので、1.8 メートルで計算するんですけども、1.8×1.8×BNI22 で計算します。そうすると、私の、ベスト体重は 71.28。まあこれがね、一番病気になりにくい健康的な体重ということになるんですけどもね、実はね、僕今ね、90キロぐらいあるんでね、20キロはね、痩せなきゃいけないというね。でもね、僕はいつでも痩せられるので、別に楽勝なんですね。痩せ方全部知ってるんで、もともとね、ボクシングトレーナーやってたので、ボクシングをね、ちゃんと一生懸命教えればですね、僕も痩せるので、いつもね、教える方が痩せなくてですね、教えられてる方がどんどん痩せていくというね、変なね、逆転現象が起きてますけども、だから僕はですね、この22という BNI、皆さんもぜひね、かけてみてください。例えば、1.5、150センチの方だったら、1.5×1.5×22、49.5キロ。結構ぽっちゃりなんですよ。だからね、細くなりたいではなく、この数字に合わせるような、まあそんなね、ダイエットをしてもらえればと思います。ダイエットというのは、健康を害するダイエットじゃ意味ないんで、この数字に、まあ、下回ってる人は上げる、上回ってる人は下げるというね、そういうふうにやっていただければと思います。はい、それでですね、まあ、ダイエットの話ではですね、いろんなね、面白い話があるんですけども、僕ですね、よく出張で、新幹線乗るんですね。で、新幹線乗って、この前ですね、まあ、初めてグリーン車乗ったんですよ、僕。ね、生意気ですよね。で、そのグリーン車乗った時に、僕の横におばあちゃんが乗ったんです。すごいなんか、まあ、やっぱグリーン車乗ってるぐらいですから、ちょっと、なんか、お高く泊まってるっていうかね、すごいお金持ちっぽいね。なんかセレブなおばあちゃんが横座ったんですよ。まあ、どっかのなんか会社の会長じゃないかなみたいな人がね、座ってまして、大谷雅子さんみたいな感じの服装でね、ちょっと古いですね。そういった方がですね、横に座って、いきなりね、お寿司をこう、なんかすごい木箱に入ったすごい高いお寿司をね、こう食べ始めたんですね。で、横で見てたら、わあ、うまそうなお寿司食べてるなと思って、僕寝たふりしようと思ったんですよ。のね、もう寝れなくなるような事態が起きまして、何かというと、そのテーブルを下ろしますよね。座席にあるテーブルを下ろして、そこにその木箱の高級寿司をおばあちゃん置いたんですよ。 で食べるんだろうなと思ったら中見たらまあイクラとかウニとかあったんで相当高いと思います。いいなと思いながら僕はネタ振りしようと思ったらですね、そのおばあちゃんがそのお茶を置くやつあるじゃないですか、お茶をですね、お茶をこう置くなんか ドリンクホルダーみたいなちょっとくぼみがありますよね。そこにお茶を置くのかなと思ったらお茶をねなんかすごく端っこに置いたんですよ。あれなんでお茶そこ置かないんだろうと思ったらいきなりですよ、これマジですよ、醤油をそのくぼみの中に垂らしてですね皿代わりにしてそうやってあのそこにつけて食べてたんですよね。これマジですよこれね。そんなおばあちゃん、あそれ私かもというね、心当たりのあるおばあちゃん、ぜひね番組の方にお便りください絶対いないと思いますけどね、絶対聞いてないと思いますけど、そんなことがありました。はい、ということでございますね、その滑れない話をこうやってねどんどんしていきます。この番組では、滑れない話を募集しております。もしですね俺の方が痩せないと面白い話持ってるぞという方はぜひ、川崎 FM のホームページからですね私宛にメールでいただければ面白いやつだけ採用させていただきます。もしね採用された人には、痩せないとのテレホンカードを差し上げます、ね、そんなのねえよということでね私からありがとうという言葉がもらえます。はい、ということでございましてね、はい、ここでじゃあね一曲いきましょう。僕の大好きな曲です、エミネムでルーズヤッセルフ。痩せないとの笑わないとフライデー、はい、ということでございましてね、聞いていただきました曲はエミネムのルーズラセルフでしたね。えもうね早いものでねもうあと5分ちょっとで終わりなんですね。滑らない話ってねたくさんあるんですけども、まあそれを聞いてるとねもうあっという間にね時間が過ぎてしまうということでございましてね、はい、僕ねもうさっきのね続きなんですが、よくまあ出張に行くという話をしたんですが、この前あの京都に行ってきましたね。京都いいとこですよね。金閣寺を見たりとかしてたんです。で今はねもうコロナも明けてもう外国人の方がたくさん来てましてね、最近は、まあ、外国人の方でもねあの中国人系の方がね昔は多かったんですけどもね、今はね欧米系の方がすごく多くて、で京都にはまあ着物とかねそういった触っちゃいけないものがたくさんあるんですよ、展示されてて。でこれまあその展示してるとこにね、まあ、これが関西人だなと思ったのが、こう着物みたいなすごいね高級な着物があって、ドンタッチプリーズって書いてあったんですよ、外国人向けにね。ドンタッチプリーズ、それがね英語じゃなくてカタカナだったんですよね。いや読めねえよお前、読めねえから外人それね。ドンタッチプリーズってね書いてあるのいいけど、カタカナで書いてあったというね、これ本当にあった話ですからね。まあ僕はですねそうやって自分の経験でおもろいと思った経験をですねどんどんメモって、こういったねラジオでね発表していくというね、そういう形にやっておるんですけどもね。はい、あとはですねまあ今日もうさっきですよ、さっきね僕は三島という駅から今新横浜まで、新幹線で来たんですけども、すいません、望みありますかって言ったんですよね。だからいや望みは止まりませんよって、三島駅は望みは止まりません、望みはありませんけども光ならありますって言われたんですよね。あれなんか俺励まされてんのかなと思って、ね、望みはありませんが光はありますって言われたらなんか俺すげえ励まされてんのかなってね、すごい希望を持ってね今日ここに来たわけなんですけどね、まあ本当ね駅員さんもボケてたわけじゃないんですけどね。でね前にですね僕新幹線乗るときに、すいません一番いい席をお願いしますって言ったんですよ、一番いい席ね。ほんならね1のいい席になりました、わかります、1のいい席ですね。はい、そういうこともありましてね、はい、でねもう僕はねいろんなとこに行くんですがね、この前ですね、まあ、これ全然関係ない話ですけども、皆さん未来予想図っていう曲知ってます？ドリームカムツルーさんのね、ドリカムさんの未来予想図、この曲大好きです僕もね。ブレーキランプ5回点滅、愛してるのサインというね、ものすごい下手くそなんですけど僕ね、歌が下手くそなんですけどもね、この曲これね僕も大好きなんですけど、僕のねお友達がねバツイチなんですけど、彼女ができまして、で世代が一緒なんでね、ドリカム聴きながらその彼女と別れたらしいんですよね。じゃあねって言って車で送って、彼女と別れる時にその人がね、ブレーキランプを5回点滅させたらしいんですよ。そしたらね後ろから来たね車にね煽り運転で訴えられちゃったというやつがいましてね、 だからあんまりね未来予想図のブレーキランプ5回点滅ねやらないようにしてもらえればと思います。今はこんな時代ですからね、通報されちゃう場合がありますんでね、まあ、そんなことがありまして、あとはですね、僕あの先週もう絶望を味わいました。何かというと携帯落としちゃったんですよ。で、まあ、結局ね5時間後にやっと見つかったんですけども、携帯落とすと何もできなくなります。まあもちろんねスケジュールもわからない、あとあそうだじゃあ誰かに電話しよう、電話もできないんですよ。でテレホンカードもないし電話かけるところもないですね。今ほとんど公衆電話もないですよね。で、ああもう携帯電話なくすとこんなに不便なんだと思ってもう血眼で探したんです。でね、僕はドコモ使ってるんですけども、ドコモショップに行きまして携帯なくしましたと。で別にあの買い替えるわけじゃなくて、なんかいい方法ないですかって言ったら、あの一応ですね、あの特定してくれるサービスがあるんですよ。皆さんご存知ですか？位置の特定サービスじゃないですけどね。でその今携帯がある位置を教えてくれたんですね。でそれをですね僕あの言ったらね、そこのちゃんとピンポイントの住所を言ったら、あうち知りませんってなったの でまたドコモショップ行ったらまた位置が変わってるんですよ。だから誰かが拾って移動しちゃってるんですね。でそれをずっと追っかけて1日かかっちゃって、ほとんど半日それで潰れてしまったというね。その後やっとね携帯戻ってきたんですけどね、一番の心配はですね、それを見た人が僕のエロサイトのアイコンをね見てないんじゃないかな、見たんじゃないかなっていうね、それが一番心配だったというね、エロサイトのアイコンね、見てなければいいなと思いました。はい、ということでございましてね、もうねもういよいよ時間でございます。はい、来月またね、お会いしたいんですけども、12月15日金曜日です。はい、ドリームキングダム痩せないとの笑わないとフライデー、毎月第3金曜日にね行っておるんですが、もういつもですね18時から18時半なんですが、来週だけ17時から17時半にお送りいたします。お間違いないようにお願いいたします。それでは良い週末を、また来月お会いしましょう。さよなら。